服部さん始まったで。
はい、
もう盆が近いであなた。
ああ盆やな、またあのサラ盆とかね言うて。
今年もいらないかな、
今年も我々の地区は何軒かあんのかな。
あるある、もうね、もうつくえ様にももうね、パパパパッとお亡くなりになったね、方おりまして。
なあ
ね、
まあまあ魂が帰ってくるというか、まあ迎えに行くというかね、
またまたね、
なんかそういうこう霊っぽい話はないんですか。あんまり霊に合わなさそうやね。
蛇は合うけどね。
蛇は合うけども、
霊はあんまり、
蛇迎えは合うけども、霊感とか全くなさそうやもんね。
ほんまにね、ある人羨ましがったらあかんけど、
うん、
ある人は大変やろうなとは思うけど、う
ん、あんな金縛りもない。
ない。
私めちゃくちゃあります。
あるの金縛り。
最近はないです。
まあ、これはでも金縛りは霊感とまだちゃうからな。
ちゃう。あ、なんか嫁にこう手握られちゃうとか、足押さえられ
ちゃう。ヘッドロックされちゃうとか。疲れがこう。肩こりとか、そう疲労、
気づいたらこれブロック胸の上ブロック置かれちゃったとか、そうなんじゃ
ない。でもそういうこと想像するよ。僕も金縛りようなんねんけど、酒抜いたら金縛りなんで。
ちゅうことは毎晩飲めちゅうこと
か。そうそう、だからその週に何回かあげなさいって言うけども、うん、僕の場合は開けたら金縛りになるから、うん、先生ごめんなさい、もう飲まんと寝られませんっていう、うん、ことなんや、うん、今でも酒飲まんと寝たらなると思う。その世界へ引きずり込まれると思う。
割にあかんの。
ちょっとメッセージ言っときましょうか、はい、おはがきでいただきました夜の長さんから。
あ、いつもありがとうございます、
はい、あの7月14日の放送の反響ですが、
はいはい、
あの2回聞いて2回とも同じ箇所で笑ってしまいました。面白かったです。あの日の放送内容は夜に聞いた方が面白かったです。なんかこうええ感じでね、と男女間の微妙な、感情の温度差が味わえてよかったな。自分にとっては余韻を引く放送内容でした。
お、
亀さんは狩人で、服部さんは農耕民、さとみちゃんは狩人と農耕民族の男性、どっちに惹かれますかと言われましたが、私あの草食系で3ヶ月ぐらい、引っ張ってもらって、そこからぐっと肉食に変わってくれるのがいいですね。
うわ、
一応その肉食も求めてんのや。
ここ一番私を抱いて、
しょっぱなから肉食の人は、あの誰にでも、あのもう軽いんやなこの人っていうあれが嫌いですね。
そのあれか、布団が入った途端に肉食になるような感じ。
いや違います、お布団に入る前は、うん、じゃあずっと草食の人だったら私から誘わなきゃいけないってことになるでしょ。
うん、そうやな。
そう、お布団へ誘う、何を言うてるんや。
細かいシチュエーションまであなた考えてんだな。
お布団へ誘うそのね、うん、直前だけ肉食、あのこうお願いしますってちゃんと言ってくれないとね。
あ、まあ、まずそこは、まあね、食事の時は草食系で、
そう、もうずっと、ね、ずっと何ヶ月もですよ。
後半にちょっと目つきが変わってきた。
そうそうそう、
なんかギラギラしてきた、
寝ろてるなって感じ、
うん、顔が変わってきたところ、ワイルド系になってきたぞみたいな。
そうそう、
なんかエロ視線がちょっとこうなんかエロチックになってきたなみたいな。
男が女に求めるのもそんな感じはあるで。
ああ、そうなんですか。
うん、すごいツンツンしてるけども、なんかそんな雰囲気になってきた、急にデレデレになってきたみたいな。
あ、今日帰りたくないの。
だからそれはあれですよ、その初日でじゃないですよ。
あ、何回かデートの後に、
何ヶ月ももうそういう期間を経てですね。
そんなもう今のもの令和の時代に何ヶ月って、それはまそんなま昭和の初期の時代とちゃうんよね。
そうやな、
今はもう早いんだから。
何ヶ月はもうないな。
ない。
まあ私もね、残りの人生短いのに、そんな何ヶ月もって時間使ってたあれですけども、私はもう結婚してるんでね。
いや、もういつでも言うてくれたらすぐ私開くでぐらいの。
開く。
開く。の、ケイコの夢は夜開くっちゅうんやろ。
ああ、言うたやな、あれな。
言うたやろ。さとみの夢は夜開く。もうええんかい。
はい、辻コンオコノミーさん、はい、大和高田市からです、はい、先月のアリダリアン高校野球がありましたが、通常通り夕方もやってましたね。いつものお家のノリで試合帰りの親御さんからの反響はありましたか。特にそれはなかったかな。
うーん、まあまあでもそれは聞いてたとしても、まあみんな無言やしね、どうせ ね、
うんうん、う
ね、
子供乗っちゃったゆえなな、
うん、まあ、アリダリアンを聞く人はみんなもう無言で聞いてると思うんで、あのもうやりようのない時間をみんなに与えてしまってるんでな、うん、は
い、すごい具体的に書いてくださってるのが、3時半の時点で、
はい、
2回が終わって、うん、2回の、裏が終わって、アリダリアンないかもと思ったら、早い展開と6回コールドでいつもの時間においやんとさとみさんの声が、
流れてきたと。
野球は何が起こるかわからないと実感した日でしたが、うん、ちょっと心配になりましたのでメールをさせていただきました。
はい、
でもアリダリアは深夜よりもラジオでのリスナーが多く、あはっと笑えて明日へ元気づける夕方の方がいいですと。
おお、そういう意見もあんねん。
はい、広告料は深夜の方が安いと思いますが。
そこを心配してくれる。
はい、追伸、淑女な里美さん。
え、
あのこの前あの紳士淑女の話をしてましたが、淑女な里美さん、下ネタ炸裂で時々暴走するオイアンらを見事なやり取りで楽しい放送にしておられる手腕にはいつも感心していますよ。応援しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
褒められてんの、はい、これ、ね、はい、ありがたいね。
ということで、まあ、
真剣に聞いてくれてるってことだもんな。はい、
まあこれだけね、あの下ネタへの反響いただきましたが、今日はちょっと真面目にいきましょうか。
真面目にな、たまに、
はい、この後はちょっと真面目にいきます。はい、では参りましょう。レッツアリダリアン。この番組は金岩醤油、有田みかんの紀ノ国屋文左衛門本舗、焼肉大好き有田川店、有田市辰ヶ浜天音商店の提供でお送りします。
インターネットショップでみかんの販売日本一、紀ノ国屋文左衛門本舗。有田みかんはもちろん、紀州梅干し、荒川の桃、和歌山の柿などなど、地元の美味しい特産品がずらり。県外への贈り物はネットで楽々注文、和歌山みかん .com で検索。
今夜は焼肉大好きで、焼肉だ、
焼肉大好き。焼肉からデザートまで90分食べ放題のオーダーバイキングが大好評。食べ盛りのお子様連れでも安心。有田インターすぐ、焼肉大好き有田川店。
皆さんこんにちは、津山さとみです。
あ、有田のオイアン言わんだよね。
あ、有田のオイアン服部です。
すいません。いやいや、もうあの今日ね、オープニングまたちょっと崩れておりましたが、ここからですね、有田のオイアン3号
3号出ますか、
ね、ゲストをお迎えしてお送りします。
はいはいはい、ご無沙汰でございますね。
広川町から来ていただきました、町の浜口五稜研究家、白岩さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
あの白岩さんは5年前にも出ていただいて、
そうですね、その時はあの野球の話をさせてもらったのかなと思うんですけども、
なんだっけ、メジャーリーグのなんか通訳、
そうですね、吉井君の通訳だったと思います。
吉井さんや、今コーチやで、今
ロッテの
ロッテのコーチ、
そんな方の通訳をされていたということで、だから英語ペラペラでしょ。
うん、ペラですね。
いや
だからものすごく解雇が早かったですから。
いやいや、さっきパソコン開いてて何見てるんだろうと思って画面を覗いたんですよ。英文ずらずらずらずらって書いてて、
あんまり
開業もされてないような、ってあの細かい字を 見てるっていうのもすごいし、
まあ、英文通訳する人やからな、
日本語はちょっと多分正しいんで、
逆に
カバーしてもらうとあかんので。
あの今有田にお住まいなんですか、広川町のご出身
ということ
ですか。
広川町に、そうですね、十何年前に帰ってきて、うん、その時はちょうど、まあ、五稜さん、まあ、地元では、まあ、浜口五稜のこと五稜さんと言いますけども、はい、五稜さんの、まあ、記念館がオープンするような状況だったんで、はい、うんうん、まあ、それで、まあ、あの町の語り部に加わってから、まあ、この人のちょっとあのただもんやないぞと、うん、でちょっとまあ調べるようになったっていうのが
浜口五稜さんについて、
うん、そうですね。でまあもともとはまあ広川町出身なんで、はい、あの耐久中学ってありますけども、
はい、
そこに行けば銅像があるんです。で自分にとっては最初は銅像のおっちゃんかやなと、
うん、あね、自分の母校に
最初は五稜さんちっても何のこっちゃねんっていうか、うん、あんまりそんなに分かってなかったわけですよ、
うん、
でその後まあ耐久高校行って、
はい、
でだんだんとまあこの人えらいこっちゃっていうか、大したことした人やなっていうことが
あの、ね、あんまりこの稲村の日がフューチャーされてて、そんなにその耐久者とか耐久高校に関わっているっていうのはあんまりね知らない人多いですよね。
そうですね、
そこら辺あの岩本さんの息子さんもおそらく耐久やと思いますけど、
う
ん、
まあ、関わってるというか創始者作った人ですよね。
作った人ですね、まあ、3人おりますけど、まあ、その1人の、うん、は
い、
浜口五郎といえばね、その津波がやってくるぞということで、
はい、そうですね、さっきも岩本さんがまあ最初に言われてましたけど、あのただごとじゃないぞというの、うん、冒頭で始まるのがあの稲村の日の話ですから、
は
い、
ね、
結構ね、あのそのこの稲村の日のとこは行、はい、ったことある？
番組から行きましたね、
あの資料館ね、
はい、稲村の日の館、
はいはい
はい、
それとあの神社みたいな、あれなん、
広八幡神社、
ちょっと小高いとこにあって、
うん、
そこまでみんな誘導したっていうやつね、
うん、まあね、火をね放って、
はい、
ね、
うん、
こうね、明かりをつけて、
うん、
ね、
あの、まあ、ただまあ実際はどうも五郎さんも津波に流されたという、
うん、話は持っちゃうのかあれ、
う
ん、
だからそのやっぱりこう研究家としてね、
うん、
白岩さんは深く突っ込んでこう調べてますから、こう諸説あるね、あのいろんなあのなんていうか
地元で話されてることではないこともやっぱり、
まあ、そうですね、一応、まあ、あのアメリカの話もされてて、うん、っていうか、
アメリカの
イゴリオさんはなんか海外行ってたんですか？
海外行ってたんですよ。っていうか海外で亡くなったんですよ、ニューヨーク、それもニューヨークで。
あ、ほな晩年は海外で過ごされてたんです
か？そう、晩年というかもう最後の1年間ですね、う
ん、
ちょうど、
あ、それは知らなんだ。
だから1884年の5月30日にまあ横浜を出て、
うんうんうん、
まあ、当時はまあ帰遷というか、
はい、
あのポッポですから、
うんうん、
それでまあ大体16日と13時間というまあ、あの新聞には載ってますけども、それだけかけてまあサンフランシスコに着いて、
うん、
その後、まあ3ヶ月か4ヶ月サンフランシスコに滞在して、
うん、
ニューヨークの方に余儀者というか、まあ大陸横断ですわね。
それは何かその縁があったとか、
縁というかね、とにかくもう
仕事とか
幼い頃というか、まあ、幼い頃ってもう二十歳過ぎでしょうけども、うん、その時からも海外視察って海外に行くのが夢でもあったわけです。
あで、まあ、憧れがあったよね、
で、うん、当時はまあ鎖国してましたから、うん、あれですけども、うん、でも幕府の中の外交官の、まあ、外交役とはつながってて、
うん、
でどうしてもあの海外視察したいと、うん、いうことも言われてたんですね。だからまあ五郎さんの話っていうのは実は稲村の日っていうのはまあ皆さんご存知でしょうけども、実は明治26年に、
うん、
瀬川光之って人物がおりますけども、うん、この人まあ出版会社を起こしてるんですね、
うん、
その人が商会英傑伝っていうのをまあ出してるんですけども、うん、その中で五郎さんのことを触れてるんですね、
うん、
短いというか、
うんうん、
稲村の日って感じじゃないですけども、うんうん、五郎さん自身のことを、まあまあ、伝記的に書いた短い文を収めてる、うん、まあ、本があるんですけども、うん、それが最初なんですよ、
うん、
でその3年後に明治29年に、まあ、今回 の、まあ、あの東日本大震災の、
うん、
まあ2回ぐらい前に起こった大きなあの、はいはい、大津波というか地震津波があった時に、うん、まあ、たまたまこっちに行ってた小泉八雲が、まあ、当時はまあ神戸におったらしいですけども、うん、その記事を見て書いたのが五郎さんの話なんですね、
うん、
でそれがリビングウッドですわ、
うん、
だから先に五郎さんのことをすでに伝えた人もおるし、
うん、
でそのまああの本を小泉八雲が読んだかどうか分かりませんけども、うん、それをまあきっかけに、まあ、新聞記事がおそらくきっかけでしょうけども、うん、それを書いたのが、まあ、明治29年ですね、
うん、
そこで、まあ、今の伝わってる稲村の日の、まあまあ、元というか、うん、基本的な物語は、まあ、出来上がったって形ですね、
うん、
なあ、ね、ほんまに僕も耐久高校出身ですけども、なかなかそんな浜口五郎さんのね話を学校で聞いたんかな、
うん、っていうぐらいですよ ね、
ね、名前ぐらいは知ってるけど、
うん、か先生が言うてくれてたのは僕が忘れてるかそんな詳しく多分でもね、この創始者の話をそう 学生にやってないと思うよね、
まあ、やってないですね、自分もあんまり記憶ないですもん、
うん、
たまたま浜口五郎は もう来年生誕200年。
そうですね、まあ、それでまあちょっと、まあ、岩本さんにお願いしてちょっと喋らせてほしいよっていうことで、まあ、今回出演させてもらってるんですけど、
白岩さんはあの、まあ、長年こうして浜口五郎について、ね、研究されてますけども、もうこれからどうしていきたいとかありますか？
まあ、できればここまであの調べましたから、うん、まあ、あの浜口五郎伝というのは一応杉村祖人館という、まあ、著名な作家が、
はい、
あのまあ、文章というかあの本にしてますから、うん、まあ、自分としてはその書かれてない部分というか、
は
あ、後で分かったこととか、はあ、まあ、そういう意味では五郎外伝じゃないですけど、はあ、そういうのがまあ書ければなとは思ったりもしますけどね。
素敵な目標ですね。
まあ、そうですね、まあ、と、まあ、近々の話をすれば、まあ、これは掲載してもらえるかどうか分かりませんけども、和歌山大学の、紀州経済史文化史研究会ですか、そこでまあ起用のも、うん、あの原稿というか募集されてるんで、一応申し込みだけはさせてもらいました。
で、執筆活動するわけですか？
そうですね、そこでは一応五郎さんと一緒に渡米した人物を書ければと思ってます。
あ、
結構面白い人物がおるんですよ、
うんうんうん、
今日ねずっとお話ししてる中でスラスラスラとお話してくれるのが全て何にもカンニングペーパーなしっていうね、全部あの千何百何十何年って、う
ん、それはあなた、それアメリカの大学へ行っておられた方やから、
ね、すごいですね
いや同じ体育高校ですよ。でも
いやそっからが違う、僕でも体育高校出るとき下から2番目ですよ
誰番
下から2番目
です。そんな発表あるんですか？
あるわ、大体わかるよ。
大体わかるって言っちゃう。
1番目は辞めたからな。
あ、そういうこと、ね、
実質下からトップになる
はあ、
まああのね、あのいろいろ、まあ、この資料館なんかもありますんで、
う
ん、
ね、そうですね、あのぜひあの広川城まで足を運んで、うん、まあ、
遊び感覚で ね、
そうですね、
子供連れたり行ったり、
まだこういう放送を聞いて関心のある人とか、うん、浜口五郎はこんなこと知ってるでっていう人あるかもわからないな。
そうですね、あの200年祭でもあるんで、うん、そのまあ和歌山県下に眠ってる資料とか、
ね、
うん、あの県下でまああの県議会の 議長なんかされてましたんで、うん、そういうことではまあ結構あの、まあ、例えばあの陸奥宗光とか、
うん
う
ん、
そういう人物もつながってたりするわけですよね、うん、でまあ、あの実用家で言えば島村康次郎さんと、あの安部さんかな、うん、あとはそういう、まあ、島村さんって今オリーブなんかの小豆島でオリーブを、
はい
は
い、
されてるんです
、まあ、そういう、まあ、あの親族というか関係者もおられるんで、
うんう
ん、まあ、そういうことで、まあできればあの200年のあれがありますんで、うん、どっかに眠ってる資料が五郎さんに関するものがあれば、うんうんうん、ぜひこの番組に送っていただければと思ってます、
うん、ね、まあ至る所にあるでしょう。でもね、
白岩さんこれ知ってるやろうなとかそういう躊躇も別にせずに、
う
ん、あのどんどんね、
うん、そんな話聞いたよでもいいし、こんな資料こんなあるでとか、
まあ、自分も一応気にはかけてるんですけども全部くまなく調べることもできんと思うんで、うん、もうすでに、まあ、あの知ってる方とかそういうのがいれば、うん、
ね、あの人こことつながってたらしいでとかね、
うん、なんてないことでもね、
なんてないことでも、
そうですね、でもね、それからなんか発展していくこともあるんで、
う
ん、
ね、そしたらこう検索のね、あのワードになっていきますから ね、そういうちょっとした
広がるんだよ
ことが、
うちのおばあちゃん五郎さんと付き合ってた
も
ん。
お、まあ、最高ですよ本当に。
な、いろいろあるから。
ガセはやめてください。
おちょくったがわな、うん、あらん。
お待ちしております。ということで今日は、広川町から町の浜口五郎研究家白岩さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
僕らが生まれた和歌山にどんなものがあるの。いろんなことがあるんだろうな、この街にも。ありたりはん。
毎度有田の本物金岩醤油です。お土産に国産丸大豆 100% のこだわり醤油はどうですか？喜んでもらえること間違いなし。キビとキノカのサービスエリアに置いてるんでよろしく。和歌山のお土産は金岩醤油、これで決まり。
インターネットショップでみかんの販売日本一、紀ノ国屋文左衛門本舗。 有田みかんはもちろん紀州梅干し、荒川の桃、和歌山の柿などなど地元の美味しい特産品がずらり。県外への贈り物はネットで楽々注文、和歌山みかん .com で検索。
レッツアリダリアンをお送りしています。さあお便りご紹介します。ラジオネーム不滅の紀州の松方弘樹さんからです。
長
っ。かっこいいな。
釣りが好きなんでしょうねきっと ね、
うん、ね。
いつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございま す。バイクで金岩食品にお邪魔している。
食品来ました。
藤波駅のどのあたりに CD 置いてますか。近いうちに買いに行きます。大ファンですということなんですが。
あ、ほんまですか。
あの藤波の駅のな東側の
観光案内所、
観光案内所東口、はい、
うんうん、藤波駅の東口の観光案内所に CD 置いてます。これは服部バンドの CD ですね。
服部バンド昭和の男
ね、大ファンということで。
まだだいぶあると思う。
だからそこに豆醤油豆飴と醤油ラスクも置いてます、
は
い、
あ並んでね、
並んで、
うんうん、はいはい、
醤油もちょこっとあります。
もう置いてる、う
ん、ちょっと置いてます。
バイクで金岩食品にお邪魔してるっていうのはどういうことなんですか、まあ、金岩醤油さんに行ったことがあるのかな。
そういうことかもからね、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
ね、
ぜひ藤波駅で CD を、
はい、昭和の男、
そうそう、
覚えてカラオケで歌ってください、うん、
あの役場からね、あの売れたらね、うん、あのこうファックス来るんですよ。
売れた1枚売れたね、
1枚
ファックスっていうのがいいですね、なんかね。
で、あの請求書を町長宛に書いて、まだあの持ってきてくださいっていうこと。
お金に換金します。
そうそうそう、あで、振り込みがあるわけです。
で振り込みってするよ、いいから何にもないんじゃん。
そう 1枚単位であのファックス来るんですか。
そんな何枚も売れんやないか。
次に1枚売れたらええわや。
役場の人は真面目から1枚でもこう来るやないか。ファックスが、
ファックス代どうすんねん。ああもったいないけど来るねえね、真面目。
なるほど。続いて、はい、串本町から白い都忘れさんです、
はい。
学校もう夏休みですね。夏のドリルについている1日の計画を書くところに、起きる時刻や勉強の時間帯など書き込んでワクワクしていた頃を懐かしく思います。宿題は計画的にできないことが多かったです。日記を思い出しながら書いたりしていました。あ、日記もまとめて書くみたいなね、まあな、皆さんにはどんな思い出がありますか。私は割と早めにやっちゃう方です。
絵日記だったな昔後。
ありますね、
スイカを食べちゃう絵を描いて下に、うん、今日はお兄ちゃんと、ね、スイカを食べました。
あんなもうしばらく掘ってたらもう晴れか雨か弱からないから、
ね、今はね、うん、あの夏休みの1ヶ月の夏休みの間に絵日記はもう書くのは2日間でいいですよみたいな、特に思い出の、うん、あの、あった日のを書きましょうみたいな。
あ、毎日書かんでいい。
その分だから算数国語とかそんな宿題が多いんちゃう
でしょうね、きっとね。
夏の友とかな。
ああそう、それは今もねそういうドリルありますけどね。
まあでもね、女の子は比較的ねみんなね、あのこう定期的にずっと宿題とかね、まめによ毎日やってた
わ。真面目やからな。
な、うん、男のもガチャガチャしたやつらもう
してないわ。
なあ、ほんとなかしで、
ね、8月の31日に来ておかんに小さかいもの、ね、するぐらいじゃ
連れが集まってな、うん、あの店やいっこして、
うん、もうこうこ答えだけ書いとけよ。
そうそうそう。ほらでもね11時間ぐらいまでかかってるの覚えてるわ。
ああ最後の日にね、
もう学校行かんなのに今頃夏の友やっちゃうのかって怒られて。
あのでも夏休みのね自由研究なんかをメルカリで作品を売ってたりとか、うん、読書感想文をね、うん、あの売ってたりとか、うん、もう今そんな時代なんですって。
メルカリで、
うん、
はは、
子供が作った工作みたいなのとか、
あえてちょっと下手くそに作ってるわけや
とか、そう、読書感想文小学校 2,3 年向きとか、そんな感じで売ってるんですよ。
昔はなヤクルトのこなんでこうな作ってるヤクルト飲んだ後の、ね、あとのやつをボンドでひっつけてよ、
牛乳のあの箱にね、
ロボットやとか、戦車やとか、なあれをこうで貼っつけて色塗ってね、
割り箸最低ね、
割り箸を、割り箸出てきます、爪楊枝と ねあんなようやったんやけどな、今の子はやれへんわな、そんなの。
でもそのねメルカリでそういうのをね、うん、買い求めるのは親でしょ。だから
何よ子供だよ、うん、何にも
なってねえ、それどうよと思いますけどね。あ、
そういう時代か。
うん、あ、ね、昔はようやったストローね、
でもメルカリってほんまもう何でもあんの、 今
何でもあるみたい
な。家のもんも全部あれろ、まあ、うん、いらんなん何でも出てきそうな勢いやん今。
もう何でもね、
なあ、
うん、何でも売っちゃうの、
うん、何でも売ってますよ。
で売れるんやって、ほいで、
うん、
もうこんなん掘ったらええのにっていう服でも出しといたら売れることがあるって。
うわー、ほいでそれをまた送らんのよ。
まあまあ、
写真撮って出しておいておくだけやろ、
うんうん、何でもありますよ、
うん、マリケ、うん、そこで買い物もすんの。
買い、うん、たまに買いますし、
物はいい、
出品するときもありますよ。
うわ、
新品のものを売ってたりもするし。
おや、パンティーとかもあんのか。
うわ、
あれね、良かったのかな、あのね、それはね、
アロテない、
アロテないパンティ、
下着は新品じゃないとダメっていうような、
一応メルカリの決まりがある、
決まりがあったような気がしますね。
マニアックなほど、人のほど新品は嫌
や、まあ、そこをなんとか
曲げてくれやん、
払わずに
そこをなんとか
あかんわ、これちょっと悪ノリでこんな話ばっかりしてたからね
言ってば、
そうそう、あのこの間もね、まえこさんとね、しそむらさんとまたこう打ち上げ言うて、うん、悪ノリの寄ったら、うん、もうまたこんな話ばっかりや、あかんな、ちょっと悪ノリをまだ引きずってるわ。
だ、例えば新品のパンティーを、うん、服部さんが購入しました、うん、でその後の取引メッセージっていうのがやり取り個人的にできるんですが、うん、それメルカリ事務局が全部それ、まあ、見ようと思ったら見れるんですよ、うん、それはでも全部見る時間ないでしょ、
うんうん、メルカリ が
メルカリが、うん、でも見ようと思ったら見れるという状態、うん、そこで、うん、あのすいません、先ほどね新品のパンティー購入したものですけれども、うん、悪いんやけどいっぺん履いてから送ってくれやんかと
依頼があったと、
まあ、そういうことを、うん、あのもしね、あの服部さんが個人
メルカリ通ってるから
通ってるんですけど、あのメルカリがまだ気がつかないとしますよね、わかりました、
うん、1回だけ履けます、
わかりました、1回だけ履けますで、ま
あ、その代わりあの半日だけ履いといてみたいな、
そうそう、そういうそういうやり取りもしあってね、わ、うん、かりましたってなことあって、うん、発送して、うん、で、評価しますよね、うんうん、あの僕の期待通り1回履いてくれてありがとうみたいなこと言ったら、ちょっとなんかややこしい話になってきて、誰かが通報とかすると、
うん
うん、そこからパトロールが始まるんですね。
ほんまやな、そこはもうそれちょっと、まあ、メルカリを通してのことになるから、うん、全部お見通しやでっていうことになってるかな。
だから、うん、服部さんが変なオーダーをします、1回半日ほど履いてくれとそしたらその時に
何回も言うなほんまに僕が言うのみたいなことになってくるんやろ、何回も言うから
そしたら出品者の方がですね、購入してきた、服部というハンドルネームの人が私にこんな、うん、あのセクハラチックなことを言うてきましたと
そこでもう
そう
摘発される、
この人をブロックしますし、そちらでも処罰お願いしますとか、
はいはい、
そういうことを
言
っていくんですよ、うん、言っていったらメルカリ側が、
もうあなた
処置、本当にそういうやり取りがあったか全部見ることができるし、う
ん、削減されると、
そういう
僕がな
ことですね、
あ、もうあなたも うちの店入ってく
る、
そういうことになります、
入れません、
うん、
ちゃんとしてる人を守ろうというそのすごい姿勢はありますよ、なんか、
うん
うん、クレーム言っていったこともありますもん、私なんかこう取引相手がややこしい人でっていう、
まあでもそんなだったらあれな、うん、おもちゃ的なもんも出てたりするんやろ、
ああどうなんでしょう、それ検索しないとわからない
です、
うん、
子供のじゃないやつ ね、うん、
子供じゃないおもちゃって
そういうのは多分だからなんかこう
あるんちゃう、
変なキーワードでやるんでしょうね、その、うん、普通に大々的に検索して出ないでしょうね、多分調べましょうかっつって
それデモともわかるから、でもな、
あそうです
な
んか
な、ね、そう出品者もわかるから、それをな
ふわわりの
ふわわりふわわりない人もおるからな、うん、何が悪いんやっちゅうて、うんうん、
開き直ったら勝
ちあでもなんか
あんの、
あの大人のって入れたらこんなにいろいろなんかこうなんか大人のおもちゃのとか何これ
おもちゃの
大人のおもちゃの遊び方とか、
あ
遊び方売ってんの、
いや何でしょうこれ遊び方
仕方や
ろ、これ一回いきましょうか、大人のおもちゃの遊び方というと何が出てくるかというと、うん、あコミック雑誌、ああそういうタイトルの本かな、
あ
大人の
本売ってんねや、
そうです、大人のおもちゃの遊び方っていうコミックっていうか、このあの BL 違うな、BL? BL 漫画かな、
ちょっと詳しく
ちょっと18歳以下は禁止みたいなやつなのな、
どうなんでしょう、
取説があるわけ
よ、くわかんないですけど、あ、そういうことですね、
うわ、このおもちゃはこういう遊び方ね注意してください
ね、先生がいててね、そこにはね、
こういう使い方するととても効果的
効果的でございます2倍に効果が増しますんで、
増しますより以上の効果を求めてくださ
いね、まあまあ、奥深いな、でもメルカリも、あ、
出品する人もその禁止事項のね、出品すると、あの多分制限されるから、はいはい、でもそれをなんかこうね、あのいろいろそれこそあのうさぎのまんじゅうとかいうタイトルとかなんかなんかこう変えていくんでしょうね、
あ、まあだからね、こういうのはね、もう絶対そのまあ途中でなんかアホなことやってるやつあるけども、絶対そのまあ LINE だったら LINE、 Facebook だったら Facebook のとこを通過しているんで、それをよう分かってないやつがおるな
ね、
そこフェイスブックだったらフェイスブックが全部握ってるから、もし何か犯罪とかあったらそこからあの情報っていうのは出されるから、
ね、
それを分かってないやつが多いわあんないろいろこう何ていうか人中傷するようなこと書き込んだりするとかね、あんなもんでもデモと分かってんのよ、
今は怖い、もうみんな管理されちゃうんだよ、あんた、
そうやそうやね、
もうみんなね、あっといな、ああ和歌山県の、ああ喋ってる人やな、
そうそうそう、いろんなことでカメラ撮られてるし ね
カメラ撮られてるしな、カメラ見られて、ちょっと頭のこう
ちょっとおやんがなんかもそもそ車の中でもそもそしやがると、全部防犯カメラ映ってるから、服部さん
もうせめて家の中でしな、
そうやで、
家の中でね、布団かぶってしな、
そういうこと、
まあ、見たらまあ映ってないわ、
夏休みのね、あの話題からこうね、いろんなお話に飛びましたけれども、この辺で、
あら、
はい、この番組ではメッセージいただいた方の中から毎月抽選でお二人に天音商店の天ぷら詰め合わせをプレゼントしています。そして焼肉大好き有田川店のお食事券3000円分、こちらもお二人にプレゼントしています。お食事券は、和歌山下谷にあります松源屋コメリの隣の焼肉大好き和歌山北インター店と串カツバーキングクッシー君でもディナータイムのみ、お二人以上で5000円以上ご飲食の場合に使っていただけます。では今月の当選者の発表です。まず天元商店の天ぷら当たりましたのは、
はい、
稲美町のクケコのママさん、おめでとうございます。はい、もう一人、ごぼう市のごぼうのおいやん、おめでとうございます。さあ続いて焼肉大好きのお食事券です。和歌山市の夜の長さん、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
最後お一人、和歌山市のおがっきーさん、おめでとうございます。はい、皆さんからどしどしね、番組宛てにメッセージ送ってください、
はい、
メッセージの宛先メールはおいやんアットマーク wbs.co.jp、 ファックス 073-428-1414 番、おはがき封書は郵便番号 640-8577、 和歌山放送レッツアリダリアン係でお待ちしています。
今夜は焼肉大好きで、焼肉だ、
焼肉大好き、焼肉からデザートまで90分食べ放題のオーダーバイキングが大好評。食べ盛りのお子様連れでも安心、有田インターすぐ焼肉大好き有田川店。
桂散歩です。私のおすすめは天音商店のつまみ揚げ、これがまあお酒によう合いますね。特にととつまみとピリピリごぼうはやめられません。取れたての魚のうまみがぎゅーっと詰まった天音商店の天ぷらつまみ揚げかまぼこ、一度食べてみてください。
海岸が赤く染まり、お月様見え出す頃、ラジオからあなたのもとへ伝えたいアリダリア。
東京行ってるね、
はい、
茜、
はい、
水も、ね、
演歌歌手の、
演歌歌手、また新しい、ね、CD が出ました。
はい、
泣いちゃえ渡り鳥、渡り鳥、
水も、ね、ユニットですね、
そうそう、
ね、
演歌ユニットね、
はい、
和歌山行きます、
はい、
8月25日
25日
日曜日、1時から、和歌山市の泉屋木川鍋店、
はい、
来ますんで、
うん、
1時からね、はい、
はい、
キャンペーンに、
河辺ってどこ？
あの焼肉大好きの和歌山北インター店のもうちょっと先ですね。あの岩出寄りですね、はい、岩出市の手前です。
うん、
はい、
頑張って
るで。泉谷があるね、
はいはい、泉谷の木川鍋店、
うん、で最近ね、もう茜はあのこの水野の活動もそうやけども、あのカラオケバトルの方が有名かな。
あーねー、
うん、惜しいところ2位やったな。
何点だ何点だってやつね。
何点だ
坂井正
明さん、何点だってやつ。
この前も出て、そうそう2位だった、惜しくも、うん、でも演歌であの2位ぐらいまで行くってなかなかないで。演歌って点でへんっていうか。
そんな頑張ってるな、
ね、あの3人のユニット水野が来ますんで、
はい、
ぜひこちらあの8月25日、
はい、午後1時から、うん、はい、ぜひ応援に行ってみてください、
ね、
はい、
めっちゃうまいわ
さあということで、お盆もうすぐですよね、はいはい、皆さん、
ね、またまたとし
てるからな、風邪ひかないように、はい、また来月
連休やしね、明日も休みやし、
はい、
一般がね10連休になる会社もあるんじゃん。
ほんまにもうな、
うん、ほんまにあるで、
ね、
もう10日から休みちょっともう結構多いんちゃうかな、
うん、またどんな風に過ごしたかなんてことをね、はい、メッセージでお寄せください。今週はここまでです。レッツアリダリアン。ここまでのお相手は津山さとみと
有田のオイアン岩本と
服部のオイアンと
白岩でした。
この番組は金岩醤油有田みかんの紀ノ国屋文左衛門本舗、焼肉大好き有田川店、有田市辰ヶ浜天音商店の提供でお送りしました。
恋愛ベタで夜遊び上手で酒ギャンブル風俗と節操がない、友人のピンチには人肌チャンスは掴み損ねろ、時代外れの武勇伝、貧相な勲章を拷問して酔いしれてしらけさせて、愛ししてまだ無邪気下品学ばない。